今日は皆さんとフィリピの信徒への手紙という新約聖書の短い文章の中から数節を選んで分かち合いをしたいと思います。何回かこのノア会でもフィリピの信徒への手紙を他の先生たちも扱われたと思います。フィリピの信徒の手紙っていうと喜びなさいっていう喜びっていう言葉が、何回も出てくるんですね。言語で16回だったかな。すごく喜びなさい主において常に喜びなさいって重ねて言います。喜びなさい、本当にいつもどんな時でも私たちは、いつもいつも心から喜んでられない時もあるかもしれないけれども、そのような時でも喜んでいなさいっていうふうに、使徒パウロがフィリピの教会に、送った手紙です。手紙の内容そのものも喜びに満ちていると言われていますけれども、今日、今渋井さんに読んでいただいたところはちょっとニュアンスが違うかなって、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているんですよっていうことが書かれていました。この使徒パウロという人が異邦人、海外の人たちに福音を伝えて、それが、2000年以上経って私たちもこうやって、キリストの福音を聞くことができているわけです。そのパウロという人は今日のところのちょっと前21節で、私にとって生きるとはキリストであり死ぬことは利益なのですというふうに言っています。パウロはこの時、獄中に捕らえられていたと言われていますけれども、捕らえられていましたので死を意識することも多かったのでしょう。いつ呼び出されても、死刑を宣告されるかもしれない、そんな状況の中で、彼の心はそのような中でも平安があったのです。むしろそれは喜びに満たされていた。この言葉の直前では20節のところでは、パウロは生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが公然と崇められるようにと切に願っていますというふうな御言葉があります。生きても死んでもどちらになっても最終的に、キリストが崇められるようにというのがこのパウロの心境でした。けれども肉において生き続ければ実り多い働きができ、どちらを選ぶべきか私には分かりません。この2つのことの間で板挟みの状態です。というのがこの時のパウロの心境だったようです。なんかこういう言葉を聞くとですね、ハムレットの生きるべきか死ぬべきかそれが問題だっていう言葉がふと浮かんでしまうんですけれども、その心境っていうのはこのハムレットの心境とは質的に違うものだったと思います。パウロはここでは別に自分で死のうと思っているわけではありません。でもパウロは確かに少し死に憧れているところがあるかなとも思うのですね。彼は一方ではこの世を去ってキリストと共にいたいと熱望しており、この方がはるかに望ましいと23節のところで言っています。彼にとっては本当に生きるのも死ぬのもイエス・キリストと直結しているっていうことがすごく伝わってきます。私たちは幸いに生きている間にキリストを知ることを許されている者たちです。そのためにキリストは私たちと同じ肉体を持ってこの世界に来てくださったのです。これから今度の日曜日から教会はアドベントといってキリストが到来するまでの、キリストが誕生されるまでの4週間、キリストが来るということを覚えながら過ごします。まもなくキリストが生まれてくださる。それはまだ今は鏡におぼろに映っているものを見ているようなものかもしれません。パウロはそういう表現を他の、コリントの信徒への手紙というところで、まだ 鏡におぼろに映ったものを見ているようなものだという言葉を使っています。鏡、今私たちはピカピカの綺麗な鏡で、毎朝皆さん今日はどうかなって顔をチェックしながらできるだけ、笑顔にしようと、こう笑ってみたり喜ぼう、今日も一日喜ぼうって励ましながら家を出てこられるかと思います。今はピカピカですけど、昔は、金属を磨いたようなものだったので鏡はおぼろにしか映らなかったようです。でも、その時には顔と顔を合わせて見ることになる。私は今は一部しか知らなくても、その時にははっきり知られているようにはっきりすることになる。パウロはコリントの信徒への手紙で続けて、鏡で今をおぼろに見てるんだけれども、その時が来たらはっきり知ることになると言っています。キリストと完全に一つになるっていう、そういう時をお待ち望んでいました。まあ、でもそういう中で、今牢獄に捕らえられているパウロは、死ということももちろん身近に迫っている問題ですから、その死にも向き合わなくてはならない。その信仰を持った者として、自分はキリスト者であるということを表明するがゆえに捕らえられてしまう。迫害の時代に、生きたパウロにとって、この今の時をどのように、信仰を持って生き続けることができるかということを、まあ自分の中で解いていく中で、死ぬということはそれは決して、恐怖ではないというふうな心境に至っていったようです。だけどもだからといってガタガタと死の方に憧れていったりそういうことではなくて、いつ死んでもいい、むしろ早くそうしていただいた方が楽なのにという思いと同時に、それを押しのけるようにして、いや神が生かされている、神が生かしてくださっている限り生きなければならないという信仰がここにあります。そこに踏みとどまるという信仰です。そして、今日のところの少し前で、だが他方では肉にとどまる方があなた方のためにもっと必要です、こう確信していますから、あなた方の信仰を深めて喜びをもたらすようにいつまでもあなた方と一同と共にいることになるでしょう。まあ、本当にこう生と死が行ったり来たりしながらもですね、あなたたち愛するフィリピンの教会の人たちと共にいたいという、そういう思いもここで巡らしています。自分がいつ死ぬか、それを決めるのは自分ではありません。生かされていればまた御用も果たせる。パウロはたとえ牢の中にいても自分がまだ生きているということ自体がフィリピの教会の人々の励ましになるということを自分でよく知っていた人です。だけども一方で死はキリストと一つになる望ましいことだという信仰を持って、死は怖いものではない、そういう恐怖感から打ち勝って、命の主は自分ではない、自分が命をこの地に置くのか上に上げるのかは自分が決めることではないという、そういう委ねる、命を委ねる信仰によって、死への誘惑から打ち勝っている。そういう信仰の中でパウロは、私にとって生きるとはキリストであり死ぬことは利益なのですというふうに告白をするに至っています。まあ、私たちは神様からイエス様から、あなたはよく生きたとお許しが出るまで、この与えられた生に向き合って、まあ、もしかしたら今自分が望んでいるような理想的な状況にないかもしれないし、私の子供や私の夫がって言ったところでは、なかなか自分の思いの通りにならないところがあって、いろいろ焦ってしまったり、また 落ち込んでしまったりすることが あるかもしれません、自分で一生懸命やればやるほど空回りするっていうことがあるかと思います。私も本当に、若い頃に何回もそういうことを経験しました。また妹は長く子育てをしていて、本当に子供は別人格で、思ったようにいかないって今も言っています。東京に住んでますけれども、高校生になって、バスケットボールのに部活をしている女の子は、今高1で、思うようにいかないとですね、江ノ島まで一人で行くんですね。で、東京から 2時間ぐらいかかるんですけど、まあ、交通費もちゃんと計算して最低の運賃で行けるようにして、で、妹が作ったおにぎり持って、部活でうまいことがうまく事柄が運ばなくって、今日は仲間とも会いたくないって、全く一人になりたいっていう時に、なぜか江ノ島によく行くそうです。私は帰りに南林間に寄ってよって言うんですけど、まあ、南林間はスルーされて、今まで 2,3 回江ノ島に、行って、で、夜の10時ごろ帰ってくるので心配でたまらないって、とても気性も激しい、私の姪なので、本当に、そういうことがあって、なかなか思うようにいかないって、本当に、母はよく私たちのことを忍耐してくれたと、母親になって初めて分かったっていうことをよく言っています。まあ、そういう私たちの日々の生活の中でいろいろ思うようにいかないこともあるけれども、でもよくあなたはやっているって、あなたはよく生きているって、そういうところにやっぱり神様がそういうふうに言ってくださることを信じて、私たちは前向きに精一杯与えられているところで、頑張りたいというふうに思っていると思います。このパウロは、いつかまたフィリピンに行きたいという夢を持っています。そうなれば、私が再びあなた方のもとに姿を見せたとき、キリストイエスに結ばれているというあなた方の誇りは私ゆえに増し加わることになる、というのが今日の箇所の一箇所前の26節に書かれていることです。生きていたらまたこの地上で会えるかもしれない。そうすれば私たち同士の再会の喜びだけではなくて、その再会を通して信仰が増し加わる。パウロにとって全てのことがキリストへとつながっていく、まあ、ここで死ぬことも御心かもしれないけれども、生きてあなたたちのところに行って再会すれば、それはキリストが喜んでくださる、そして信仰が増し加わる、互いに励まし合って信仰の生活をよく生き抜いたねという励ましを持つことによって、互いが生かされるということです。しかしここで反対に、会えなければキリストへの信仰が揺らぐのかといえば、そういうわけでもないのです。その後の言葉、今日の御言葉を見ると、自分がフィリピンに行くということを絶対化していないということがわかります。27節、ひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさい。そうすればそちらに行ってあなた方に会うにしても、離れているにしても、私は次のことを聞けるでしょう。あなた方は一つの霊によってしっかり立ち、心を合わせて福音の信仰のために共に戦っており、どんなことがあっても反対者たちに脅かされて立ち退くことはないのだと。このことは反対者たちに彼ら自身の滅びとあなた方の救いを示すものです。これは神によることです。このようなお勧めをしています。このところを読むと、信仰生活っていうのはなるほど戦いの面があるなと思うのです。 私たちはただただひたすらここに座って、礼拝をして、その時は御言葉に聞いて、賛美の歌を共に合わせてここから出ていくけれども、じゃあその信仰を守る、ということ、キリスト者として生きていくっていう時にはやはり、戦いがあります。まずこのノア会の礼拝に来るためにその時間を割くことだって、朝忙しい中で子供たちや夫や家から見送って、また家のことをして、さまざまなことを片付けてこの時間に間に合うように来るわけですから、それだけでもやはりこの時間を自分で確保するっていうことも小さな自分との戦いがあるかもしれません。またそのために祈って整えられるって状況を、状況が整ったらでよく私たち言いますよね。私も状況が整ったらさせていただきますっていうようなことを言いますけれども、状況がじゃあ整ったらっていつ整うんだろうっていうことになるので、やっぱりそれは今なので、毎週毎週今日はノア会に来てみんなで礼拝しようっていうのを、やっぱりそれは自分でこう取っていくというか、その時間を分けていくっていうために小さな戦いがあるっていうことがあります。でもそのことを あまりね、戦いとかっていうとちょっとこう激しい言葉なので、そのことを守っていくための努力っていう言い方がいいのかもしれませんけれども、でも私たちはサタンの誘惑とかいろんな誘惑がありますので、やっぱりそのことは誘惑に、陥らないように祈っていただいたり祈り合ったりしながら、自分が信仰の生活を得ていくための努力はどうしてもしなければならないことです。ある人は今日のこの箇所のことをこんなふうに説明していました。キリスト者の戦いというのは、まず自分の相手を固定して、その相手に対して自分の立場を主張し相手を屈服させることの中には存在しない。相手に自分の立場を主張して相手を屈服させることではないのだと。それは自分のための戦いではなくて福音の信仰の戦いだからである。その敵は強いて言えば闇の世の主権者である。見えないところで、良い顔をしながらいろいろとこう誘惑がありますから、そういったところがにあるものが敵だということができる。で、時としてキリスト者自身もそういうものにこうついていってしまうということがありますから、そういう意味でしっかりしなければならないということがあります。結構でも昔からキリスト者はいろんな決めつけっていうのもやってきてますね。魔女裁判ってかつて12、3世紀のヨーロッパでは盛んにありましたし、十字軍っていって正義のために戦争から戦争へと行くということもありました。何か敵を固定化してしまって自分の神は正しい、自分は正しいっていうことになりやすい。絶対化するっていうことは少し、危険なことでもあるわけです。クリスチャンの多い国が神の側について、イスラム世界が敵だというような、そういう言い方をすると、やはり宗教観の中で敵味方っていうことで、そういうことから実際戦争が絶えなかったりするわけです。ですから私たちは少しこう相手の宗教にを理解しようと努めることとかも必要になっていきます。いろんな意味で、あんまりこう過ぎたというか自分たちだけがいいというふうになるのは少し怖いところがありますけれども、でもやはり、自分の信仰を守るためにやはり律していくということはとても大切なことです。29節で、あなた方はキリストを信じることだけではなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのですというふうに、パウロはこの言葉を自分の経験に基づいて、みんなを励ますために書いています。パウロはその信仰の模範として生きた人です。 どんな時にも屈することがなかったし、強い時も弱い時もキリストを証しした、そういう人です。あなた方は私の戦いをかつて見、今またそれについて聞いています。その同じ戦いをあなた方は戦っているのです。そのように言って、愛するフィリピの教会の人たちに、あなたたちもまた信仰の戦いを続けなさいということを励ましています。ここまで見てきて、フィリピの人々が、かつて見たパウロの戦いというのは何だったのでしょうか。パウロは、信仰のゆえに、牢屋に今入れられていると、突然大地震が起こって牢屋の鍵が開いてしまった、他のパウロの書簡で書かれています。しかしそこで逃げなかったことに感心して、その牢獄を守る看守もイエス・キリストを信じるようになったという、福音書のパウロの書簡があります。そのことは表面的には戦いとは言えないようなものです。むしろ自分たちを脅かし、自分たちを閉じ込めている、勢力と戦って、そこを抜け出した方がキリストの福音の戦いに近いと思えるかもしれません。看守が怯えている間に出ていく方がキリストの勝利には見えるでしょう。しかしそうではありませんでした。彼はむしろそこで逃げ出しなさいという誘惑の声を聞きながら、その葛藤に打ち勝ったのです。彼にとってはそれが福音のための戦いでした。ですから敵を倒すことではなくて、そこにとどまりながらなお神様の助けに頼っていったところに奇跡が起きたわけです。イエス・キリスト自身が神の子であれば十字架から降りてみせろ、そうすれば信じてやろうという悪魔のささやき、誘惑のとの戦いに、打ち勝って十字架にとどまったお方です。パウロはイエス・キリストと関係のない人生を歩んでいれば投獄されることもなかったでしょう。パウロはもともととても優秀な人で、よく勉学を修め、ユダヤ教にも精通し、ていた人ですから、キリストとの関係のない人生を歩んでいれば、そのキリスト者を捕まえて牢に入れるっていうことをしていた人なので、自分が投獄されるなんていうことはなかったわけです。だけどもこういったパウロの記事を読んでいると、全く自分がキリスト者になってまた獄に捕らえられていることも後悔していません。むしろそれを喜んで受けています。そして、そこで少しでもイエス様に近づくことができたら良いと思っていたのでしょう。この時フィリピの町でイエス・キリストへの信仰のゆえに、不利益を被った人たちが少なからずいたようでした。社会的に阻害されている、仲間外れにされる。しかしそこでかえって福音を受け止める感性が研ぎ澄まされて、恵みを多く受け取ることができる。私たち逆境にあるとき、そういう思いになることはないでしょうか。信仰を持って、辛いところにいるんだけれども、そこで、そういう信仰の感覚が研ぎ澄まされる。何にもないときに私たちって信仰が深まるっていうことはなかなか言えないと思うんですね。何かすごくこう本当に自分にとって辛いこと、苦しいこと、本当に今これが課題だって思うことに向き合っている時にこそ、そういう信じるっていう感覚が研ぎ澄まされるっていうことがあると思います。自分自身のを振り返って、何もない時っていうのはむしろ求めていないし、本当にのんきでいれるけど、やはり自分が窮地に立った時、そしてここを信仰者として貫かなければいけない、戦わなきゃいけないっていう時にかえって てそういう感覚が研ぎ澄まされるなって、御言葉がどんどん入るなって、涙とともにその御言葉を受けて、そこから立ち上がりたいと願う、また仲間にそのことを言って共に祈ってもらう、そういったことが起こるのではないでしょうか。まあ、今日も私たちがキリストの弟子として歩もうとするときに、この世の理解とぶつかります。そこで祈りを新たにして、私たちの信仰が研ぎ澄まされていくという経験を日々、皆さんされていると思います。また信仰を求めている方がおありになりましたら、やはり自分は求めているというその気持ちがどんどん高まる、高くなっていくということが日々の生活の中で起こっていくのではないでしょうか。もちろんそのために大切なのは自分の努力ではなくて、礼拝という場で共にみんなといる、共に御言葉に聞き、共に主を賛美し、主の祈りを一緒に祈って、そういう中からだんだんだんだん信仰っていうことが分かった気がしてくるっていうか、その分かった気がするっていうのも大切なことですよね。まず分かった感じがするっていうところから、そして、聖書には何が書いてあるんだろう、聖書の言葉をもっと深く知りたい、もっと聞きたいっていう思いが起こると思います。そういったことは神によるということが大切です。28節で、これは神によることですと締めくくられているように、私たちがキリストの福音にふさわしい生活を送るようになるためには、神ご自身が働いてくださり、神の助けによって私たちはキリストの福音にふさわしい生活がやがてできるに至るのです。そしてそのことが実現し、また完成させてくださるのは自分ではなくて神の助けに基づくものです。自分を信仰へと召してくださった神である、鉄頭鉄尾神の業である。ですから福音、良い知らせというのです。フィリピの信徒への手紙1章6節では、あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださるという約束の言葉が記されています。そこから私たちの信仰生活が始められました。そして2章13節で、あなた方のうちに働いて御心のままに望ませ行わせてくださるのは神であるからですとも約束されています。同じパウロが書いたと言われている第一テサロニケ5章23節から24節では、私たちが全く聖なるものとなり火の打ち所のないものとなるのは、私たち自身の努力や力ではなく、あなた方をお招きになった方は真実で必ずその通りにしてくださいますという約束に基づくものでした。私たちがどんなに今、苦労のただ中にあり困難に直面しても、揺るがされることなくしっかり立って立ち向かっていくことができるように支えてくださるのは神様によることなのです。弱い私たち一人一人が支えられて、心を合わせて信仰の戦いに立ち向かっていくようにしてくださる、それも神の業です。どのような苦しいところに出会っても、そこでなお信仰を持って、歩むことができる、それは私たち自身の強さや力ではなく聖霊の助けによります。そしてこの聖霊の助けによって、聖霊の働きの中に私たちが立たせて、いただける、キリストの福音にふさわしい生活へと整えられて導かれていくのです。このように私たちのうちに働いて御心のままに望ませ行わせてくださるのは神様です。教会は紛れもなく地上に立っています。 教会の仲間もこの地上でさまざまな戦いがあります。でも教会は神の主権にあるもとで、神様が私たち一人一人を招き続け、また御手のうちで最も良い技を行わせてくださる、そのことを私たちは信じながら日々の歩みの中で小さな小さな戦い、また礼拝を守るために少しこうその時間のために努力をしなければいけない、小さな努力の一つ一つ、そういうことを通して家庭において、また働きの場において、教会でももちろんですけれども使わされている地域で神の愛が広がるように、この神の国の福音が広がるようにと心から願います。私たちはもうすでにキリストの福音を聞いているものですから、キリストの福音にふさわしく歩んでいくことができるように神様に助けていただきましょう。また具体的に今どうしても直さなければいけないことがあったら、正直に近くのお友達にそのことを伝えて祈ってもらったらいいと思います。またもちろん牧師がいますので、いつでも相談に来てくださればいつでも時間を取りますので、本当にその祈りがどれだけ力のあることか、祈られている私たち、そして私たちは日々の小さなささやかな戦いを戦い抜いて、信仰の生活をここで一緒に守ったということをやがて振り返った時に、証として恵みとして聞くことができたら本当に幸いだと思います。キリストのもとに一つとなる、そのような礼拝に集められたことを心から感謝し、またいつも主にあって喜び合い、祈り支え合っていく群である、その群がの礼拝がいつまでも次の世代になってもずっと続いていくことに期待し、祈りたいと思います。お祈りいたします。